皆さんこんにちは、 D 編集部の北です。この番組では D 最新号の中から特集について担当者やスタッフにじっくり話を聞いていきます。で今回は、読み物のテーマの中から揺れる40代小さくて大きな種まきストーリーという、テーマをやっております。でその中で元 D 百人隊のトコアさんの、ね、ブログ記事が元になったということもありましてじっくりお話を聞きたいと思ってトコアさんお呼びしてます。トコアさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大変ご無沙汰しております。
そうですね、久しぶりですよ ね
トコアさん、じゃあちょっと軽く最初に自己紹介お願いしてもいいですか。
元 D 百人隊のトコアと申します。子供が今15歳と12歳で今度4月から高校生と中学生になる息子がおります。今日はどうぞよろしくお願いします。
トコアさんはね元 D 百人隊なんですけども7年間ね百人隊やってくださってたんですよね。
そうです、本当ありがとうございました。
で卒業間際に綴られた百人隊ブログの中で40代のモヤモヤだったりそれをこうネガティブをポジティブに変換しましたっていうブログにすごく反響があって、それをやっぱり編集部でもちょうどまあ読者世代がこうぶち当たるこう壁みたいなことをうまく表現してくださってるなっていうのがあって、で、まあ、今回このテーマに実現に至ったんですけれども、揺れる40代小さくて大きな種まきストーリーっていうタイトルをつけているんですけれども、なんかやっぱりトコアさんのそのリアルなそのぶち当たった40代の壁って具体的にどういったことだったかストーリーを教えてもらえたらなっていう感じなんですけれども。
そうですね、やっぱり40代私の場合は結構もうキャリアコンプレックスっていうのが結構強くって、夫と結婚して転勤族になって働きたくてもワンオペ育児でやっぱりちょっと苦しいというかそういう期間があって、何もできない私なんてってずっと思っていたところから、徐々にですよ、スモールステップでいろいろやってきた中でなんかいろんなものがつながっていって、これがもしかしたらポジティブに変換できるこのきっかけというか全てがつながったような感覚があったので、そこをちょっとブログに書いたっていう、はい、経緯ですね。
専業主婦だった時に働いてなかったわけですよね、その時はね。
そうです、そうです。
それがこのままでいいのかなみたいなところにぶち当たってっていう形でしたか。
そうですね、でも常にこのままでいいのかなっていうのは正直今も常にぶつかるとは思うんですけれども、まあ、そこがちょっと考え方が変わったというか、まあ、ちょっとなんとかやっていきたい、やっていけるかもっていう今ですね。
転職のテーマでも以前取材させてもらったんですけれども、その時はパン屋さんに就職されたっていう話がメインだったかなと思うんですけれども、その辺のじゃあお仕事のちょっとキャリアヒストリーというか。
そうですね、そうですね、パートをやっぱりちょっとずつ子供が大きくなってくるにつれて時間がある中でなんとか、ね、お帰りが最初言える時間でパートを始めて、それがパン屋さんだったんですけれども、本当にすごい好きな仕事だったんですけれども、やっぱ腰痛とか体が痛くて続けるのが厳しいなっていうのも少しずつ少しずつ感じていて、やっぱり長く続けるにはやっぱ事務の仕事の方がいいのかなっていうことでダブルワークを始めたりとか、少しずつやっぱ状況が少しずつ変化するのでそれに合わせて変えてったみたいな、はい、感じなんですけれども。
なるほど、じゃあそのパン屋さんと事務職とのダブルでやってらっしゃる時期があり、で今はそのパン屋さんの方は辞めていて事務職とフリーランスで動画編集の仕事もしている。
そうですね、はい、在宅でやってる感じで。
でも常に一つに頼りきってないというか、そこのお仕事の選択肢がある状況っていうのが今ならではだなっていうふうに読んでて思ったりしたんですけど。
そうですね、ちょっとなかなかこう一気にガラって変えるのがちょっと抵抗があるタイプだったりするのかなっていうところで、二つ持ってるのが私には意外と合ってる、今までも過去もそうだったかなって気はしていて、バランス取るっていう形が結構合ってるような気はしてるんですよね。
やっぱり動画編集とかになると本当に新しいこう未知の世界にやっぱ踏み込む一歩って、私してみたいかもみたいなきっかけがあったんですか。
ま
あ、
きっかけっていうと結構コロナで1ヶ月ぐらい隔離、家族の中で隔離っていうところで結構悩んだというか、仕事にもやっぱり行けなかったので、そういったこともきっかけで何かできることがないかなっていうところでちょっと これならできるかもしれないっていうので始めたんですよね。
まあ、オンラインとかウェブとかでこう動画が編集できたらいいんじゃないかっていうふうに思いつかれたってことですよね。
はい。
でオンラインスクールに行かれたということで。
そうです、オンラインスクールで学ん で今も卒業は一応してるんですけれども、コミュニティみたいなのがあるので、そこでちょっとお話しする場面みたいな、オンラインのバーチャル空間とかで、はい、話したりもできるので、そこで刺激もらったりしてます。
何かこう始めたいと思っても、なんか自分の好きってなんだろうとか、あとなんかすごい考えすぎちゃってこう踏み出せなかったりとかっていうことがあると思うんですけど、でもこれだと思ってやっぱスクールに行こうって、スクールに入ろうと思われたのが、その一歩踏み出すのがすごいなと思ったんですけど。
そう、なんか結構皆さんね、お友達とかからも言ってもらうんですけど、なかなかできないっていうことがもあったので、まあ、でも逆にちょっとできる環境でもあったので、まあ、それならえいっていう感じ で
それで学ばれてる時期っていうのは、やっぱりそれ週に何回かとかそんな感じだったんですか？
毎日本当パソコンに向かって開かないと今は不安だぐらいな形、今も違うスキルを学んでるっていう感じですね。
そうなんですか。じゃあ常に学びを、まあ、インプットされてって感じですね。
そうですね。でもなんか結構楽しいです、今が。だからこう学べるっていうのが楽しい。
やっぱりそういう生活になって、ご自身で一番ここが変わったなって思うところはどんなことです？
あの、家族との関係というか、結構私専業主婦だとやっぱり全部家のこと私がやらなくちゃいけないと思っていたりとか、子供の世話も全部基本的に私が責任を持つみたいな、夫もほとんど家にいないぐらい結構ハードなのでと思ってたんですけど、やっぱそれが結構私の中のモヤモヤだったのかなとも思っていて、私が結構夜寝る間もなくずっと仕事をしていると、手伝おうかって子供も言ってくれたりとか、夫も土日手伝ってくれるようになったんですよね。
やっぱりママが何かに向かって勉強してる姿とか働いてる姿を見て、自分たちがこうちょっと手伝いになればみたいな感じで参加してくれるようになったってことですね。
そうですね。もう本当リアルに言っちゃうと、本当夕飯がもうごめんちょっと間に合わないみたいな感じではあったんですけど、あ、じゃあちょっと手伝おうかみたいな形で、なんかそこがきっかけで、私じゃなくてもいいことは手伝ってもらおうって思うと結構やってくれたので、なんか自分のこともちゃんと認めてくれてるんだっていうのもちょっと嬉しかったんですよね。
でもそれは嬉しいですよね。逆にその今までママが自分たちに中心でいろいろ動いてくれてたのに、なんでそこが自分中心じゃなくなってきたんだろうみたいなことじゃなくて、ちゃんとそれを理解してくれるお子さんたちっていうか。
そうですね。逆に多分もう私が手をかけると結構鬱陶しくなってくる年齢なのかなっていうのもあって、少しずつ外働き行ってもいいよとか、あんま気にしなくても僕たち大丈夫だからみたいなのを少し前からやっぱり言い出したので。
ああ、そうなんだ。今ちょうど15歳と12歳の男子のお母さんですもんね。
そうなんです。春から高校生と中学生なので、もう本当に今またちょっとね、ちょっと若干私今度一人になるんじゃないかって、そういうまた違う壁みたいなのはちょっと感じてはいるんですよね。
徳川さん、うちも14で次中3なんですけどね。
あ、そうですよね。確か
そう、なんかどんどんこうなんかもう子離れっていうか親離れしていくんだなっていうのをひしひしと感じる毎日で、そことこう割り切れない自分との戦いが。
北さんもあるんですか？
あります、あります。なんかやっぱり、まあ、でも子供からしたらね、もうさすがにもうそこまでも干渉しないでみたいな感じなんでしょうね、きっとね。まあ、自分がそうでしたからね。
そう、自分もそうだったよなとか思いつつ。そうなんですよ。長男が昨日なんか一人、昨日一昨日かな一人で大阪に行ってくるって言って、一人で一人旅に出かけたりとか、そう、なんかちょっと大丈夫ってこっちは不安になるけれども、行きたいって言うから、じゃあって言ってちゃんと自分で行って帰ってきましたけど。
そうなんですか。はい、もう親が思う以上に、ね、あのしっかりしてきてるもんね、本当にね。
そうなんですよ。だからそれをストッパーかけちゃうのもなっていうので、少しずつ、ね、親離れもしない、ね、子離れというか、ね、距離感変えていかないとなっていう。はい。
で今はじゃあちょうど徳川さんにとって、 働きやすい環境にで働いてるって感じですか。自分にとってちょうどいい今働き方っていう感じ
ですか。そうですね、ある、結構自由が利きながらもやりたいことやりつつ働けているっていう状態ですね。
ねえ、そっか。でもやっぱりそのモヤモヤした気持ちをそのままにしないで、なんか今何が自分にとって心地いいんだろうとかっていうのをちゃんと向き合えたっていうのがやっぱり大きいですね。
そうですね。でもなんか D100 人隊で本当に7年間活動させてもらったことが本当に大きくて、私の中では、結構最初入った時はなんかそれこそまた皆さんキラキラしてる生活をしているように見えていて、なんか私なんかここ入っていいのかなっていう状態だったんですけれども、皆さん好きなことも持ってるし、皆さんすっごいワクワクしてるし、そういう話聞いてると自分の好きってなんだろうって考える機会がやっぱり多かったので、そこが今もなんか楽しい時にもこう源になってるし、苦しい時もなんか私これやってると落ち着くっていうのも分かるので、そこが結構大きいですね。
やっぱりああいうブログを書いてこうアウトプットするって、あのここにも書いてらっしゃるんですけど、インプットしたことは3回アウトプットしないと自分のものにならないっていうことをあの、ね、あの書いてらっしゃったんですけど、やっぱりあの何かにこう発信したりっていうことでこう自分の考えてることを言語化できますもんね。
大きいと思います。なんか薄々感じていることを言葉にするのが怖い時もあったりもするんですけど、それが言葉になった時に何て言うんですかね、いい方に働くっていうのを結構最近感じていて、やっぱり言葉にすると結構何て言うの、しっかり形になっちゃうっていうのがあって、それをいい風に捉える時と、まね、ちょっとネガティブに捉えちゃう時があると思うんですけど、あれ、かります？
なんとなくモヤモヤってしてるんだけど、それを言っちゃうことでなんかもう本当の自分の気持ちになっちゃうみたいなことが怖い時ありますよね。
そうなんです。
ある、
そこは結構壁大きくって、でもなんか今は意外とそれをそれもまるっと認めて私だもんねっていうふうに思えるようになったんですよね。なんかわかりますかね。
わかります、わかります。
なんかドロドロしてる自分もまあ正直な私だよねって思えると、ちょっと考え方というか、見方が変わってくるのかなっていうのなので、結構恐れずに、ちょっと怖い時はちょっとほっときますけどね、しばらく。
そうか。でもやっぱりあの、手帳にその思いを書いたりとか何かこう、書くことっていうのがこう一つの自分の、背中を押してくれてることに皆さん共通してたなって思うんですよ。あの今回このテーマ読んでて皆さんこう書いてらっしゃるな。
そうなんですね。
そう、まだそう、あの、トコアさん全体像読んでないと思うんだけど。
そうです、見てないです。
そうなんですよ。あの私も本当にいろんな気づきがあって、あのとてもいい、あの企画だなと思って、あの読んでおりました。今後どんな風に自分のお仕事も含めて。
そうですね、今4月新生活に子どもたちが変わるところで、ちょっと私もね大丈夫なのかな、子どものことも心配っていうのもありますけど、あの秋田さん今月号でお弁当、
4月号で
毎日載せてるなって、はいはい、そうです、そうです、
見てくださって
私
ありがとうござい
ます。4月からあの高校、中学校は給食あったので作ってなかったんですよ、お弁当。だけど新しい生活でとりあえず今お弁当頑張ろうかなと思ってて、そう、いつでもっていう北さんのあの言葉が、
なんでしょう、やっぱりあの記録ってすごいなと思うのは、なんか記録しだすとね、続けなきゃと思うんですよね、なぜか習慣になって。だからおすすめですよ、写真に撮って一言書くみたいな。
そうですよね、そう、なんかそういうところもちょっとね、とりあえずちっちゃいところですけど、そこのところで、子供にもねお弁当でぐらいのコミュニケーションになるかもしれないですけど、そこをやりたいっていうのと、あとは働き方に関しては、今ちょっと私こんな形でね働いてるんですけど、事務と動画編集とやってるんですけど、ちょっとその時がやっぱりまた気持ちが変わったらというわけじゃないんですけど、そこに固執しすぎず、なんていうかね、いろいろ焦りとか不安とかって多分その時々で変わってくるので、これを絶対やらなきゃみたいな、何とかしなきゃっていうのにしがみつくというか、すがりつくみたいな形ではなくて、なんかこう軽やかに、もしこう違う機会が来るんであればっていうのも視野に入れつつ、もう 固く固くいくのではなく緩やかに緩やかにっていう風に生きていけたらななんて、はい、思ってます。
ありがとうございました。素晴らしいお話を、
はい、
アフタートークで聞けて光栄でした。ありがとうございます。じゃあ今後もご活躍をお祈りしております。
はい、今後もリー楽しみにしています。
ありがとうございました。失礼します。
ありがとうございました。